開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。皆さんこんにちは。開発コンサルタントとは何かというシリーズの第4回をお届けします。これまで3回にわたり、開発コンサルタントとは何かというシリーズをお届けしてきました。第1回では開発コンサルタントの位置づけについて、第2回では開発コンサルタントの具体的な仕事として業務の種類について、また前回の第3回では開発コンサルタントの具体的な仕事としてプロジェクトの応札の仕組みについてご説明をしました。開発コンサルタントや国際協力の仕事についてより詳しく知りたいという方に、より噛み砕いて中身を説明しているポッドキャストとなっていますので、過去の回もぜひお聞きいただければ幸いです。さて、第4回の今回は、開発コンサルタントの具体的な仕事の第3弾ということで、プロジェクトの実施体制と、業務の流れについて説明をしたいと思います。以前お話しした JICA 国際協力機構の案件のうち、技術協力プロジェクトという協力形態がありました。この技術協力プロジェクトで私たち開発コンサルタントはどのような体制で、またどのような流れでプロジェクトを実施しているのでしょうか。今回はこの技術協力プロジェクトを例にとり、その実施体制と業務の流れについてお話をしてみたいと思います。まずプロジェクトの実施体制についてお話しします。基本的に技術協力プロジェクトでは、日本側の専門家チームと相手国側のプロジェクトチームが合同でプロジェクトを実施します。私たち開発コンサルタントは、このうち日本側の専門家チームとして業務をしています。日本側はプロジェクトに総括と呼ばれるプロジェクトマネージャーが置かれ、このマネージャーがチーム全体を率います。このプロジェクトマネージャーのもと、個別のタスクを与えられた専門家が日本側の専門家チームを構成しています。例えば、パデコで過去に実施した教育分野のプロジェクトの例を見てみたいと思います。東南アジアにあるカンボジアという国で、教員養成大学、つまり先生の卵を作る大学を設立するプロジェクトを過去にパデコで実施しました。このプロジェクトの例では、主な団員構成は次のようになっておりました。 まず日本側の専門家チームが3つのチームに大きく分かれていました。1つ目のチームとしてプロジェクト全体を管理するチームがあり、このチームの中にプロジェクトマネージャーである総括、総括を支える副総括、そしてプロジェクトの効果を測定し報告することがタスクであるプロジェクト評価の担当者、そしてプロジェクトの人、物、お金などを管理する業務調整の担当者。ここまでがプロジェクトの管理チームとして動いていました。この案件の業務として、シラバスの開発ですとか、大学運営の仕組み作りなどもタスクに含まれていましたので、この案件の場合はこの他に、チームメンバーにはシラバスや教材を検討する2つ目のチームとして各教科の専門家も配置をされていました。具体的には算数、理科、教育学、教育心理学、英語、ICT などの教科専門家が配置されていました。そして新しい大学を適切に運営していくための手段や仕組みを検討、そして構築する3つ目のチームとして職能開発マネージメントというタイトルの専門家も配置されていました。ちなみにこの案件の場合には教科専門家や職能開発マネージメントの専門家は大学の先生が担当をしていました。この案件の場合、団員の数、団員数は約20名で構成がされていました。この団員の数というのは、案件の規模によって様々異なります。冒頭で基本的に技術協力プロジェクトでは日本側の専門家チームと相手国側のプロジェクトチームが合同でプロジェクトを実施しますとお話ししました。このうち日本側は、業務の委託者である JICA 国際協力機構が業務の監督を行っています。監督は日々のメールや面談でのやり取りから節目節目の会議による進捗報告まで様々な方法で監督をしています。開発コンサルタントが担う専門家チームは、この監督者にプロジェクトの進捗や方針について定期的に報告を行いながら数年間のプロジェクトを円滑に進めていくことになります。では今度は相手国側についても見てみたいと思います。相手国側にもプロジェクトチームが配置されるケースが多く見られます。相手国のプロジェクトチームは実施機関の内部や下部の組織にやはりプロジェクトマネージャーがいて、この人がチーム全体を総括します。また相手国側にはプロジェクトの活動をモニターする責任者としてプロジェクトダイレクターと呼ばれるポストが置かれることが多く見られます。プロジェクトダイレクターはプロジェクトマネージャーの上司であるケースが多いです。プロジェクトを円滑に進めるためには、まず日本側のプロジェクトマネージャーと相手国側のプロジェクトマネージャーが綿密に連絡を取り合うことが大切です。なお、ここまで説明した実施体制は、技術協力プロジェクトの実施体制をごく簡単に単純化してご説明したものになります。案件によって、また国によって様々な関係者がプロジェクトに関与していますので、一般的な例としてお聞きいただければと思います。いずれの場合でも共通するのは、プロジェクトに関係する関係者は多種多様であり、 また多くの関係者が関与しながら数年間のプロジェクトを国や文化を超えて共に実施していくということです。これらの関係者といかに良いチームワークを形成するかがプロジェクトの成否を決めるという点はどのプロジェクトでも共通している事項かと思います。では次にプロジェクトの業務の流れについても簡単にお話ししたいと思います。通常、プロジェクトの受注をした後、開発コンサルタント会社の、開発コンサルタントなどの専門家チームは、業務計画書と呼ばれる文書を作成します。これを業務の委託者である JICA 国際協力機構に確認をしてもらい、実際の業務が開始となります。その後の業務では、現地における業務と国内における業務があり、現地業務を実施するためには、専門家は1年に複数回、日本と相手国を往復しながら業務を行うケースが多く見られます。先ほど説明した業務計画書には、付随する重要な文書として、プロジェクトの計画を記した PDM、アルファベットで PDM ですね、プロジェクトデザインマトリックスと呼ばれるものがあります。これは1枚の紙で、プロジェクトの計画からモニタリング、評価までを行えるツールです。基本的にすべての技術協力プロジェクトでこの計画文書である PDM が作成されています。ではこの PDM、どんなことが記載されているのでしょうか。次のような項目が記載されています。プロジェクトの活動内容、プロジェクトの目標、そして目標を達成するための具体的な到達指標、指標の入手手段、またプロジェクト実施の前提条件や外部条件、そしてプロジェクトを実施するために必要なコストや機材、人員などの投入について詳しく書かれています。またこの他にこの PDM に書かれた計画や活動について、実際に誰がいつ何を行うのかということを、時間軸に沿って細かい活動レベルで計画に示した文書というのが別にありまして、これを PO、アルファベットで PO と呼びます。Plan of Operation、活動計画書というものです。多くのプロジェクトは今ご説明したこの PDM と PO に沿って活動が実行されていきます。ただ、数年間のプロジェクトを実施していきますと、多くの場合何らかの状況の変化や変更というのは、起こることが多く見られます。その場合には、当初計画した PDM や PO について、先ほど説明した相手国側と日本側の関係者の間で必要な協議を重ねながら、計画を柔軟に変更していくという対応も見られることがあります。本日は、開発コンサルタントが従事する技術協力プロジェクトという協力形態を例にとって、その実施体制や業務の流れについて PDM や PO を紹介しながらお話をさせていただきました。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では 皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
いかがでしたでしょうか？次回は開発コンサルタントに必要な能力、スキルとして学生時代、また転職前に積むべき経験や取得すべき資格などをテーマにお話ししたいと思います。
パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。